むかしむかしの
物語。
さあ、キリのいい100回目を迎えることができました。
100回ということは100話。
そうですね。
わあ、100物語、これが階段だったら
なんかお化けとか寄ってきちゃいますね。
はい、それだけお話をね、
はいはい、たくさんやってきましたが、その記念すべき第100回目にお届けするのは浦島太郎です。
またこれはメジャーな。
そうですね、今までやってなかったのかという。
本当ですね、
意外なところですね。というわけで、今回100回目で、はい、まあ今回の浦島太郎、ひょっとすると皆さんが聞いて知っているメジャーなあの浦島太郎のその先、
うん、
っていうサプライズが待っています。というかもう先に行っちゃいます。あの浦島太郎なら知ってるよと思わないで、うん、ぜひ聞いてください。
最後まで聞いていただきたいと思います。
はい、
それでは物語が終わった後またお会いしましょう。昔々の物語第100話、
浦島太郎。
昔々あるところに浦島太郎という若者が、年老いた母と二人で海辺の村に暮らしていました。ある日、太郎が砂浜を歩いていると、子供たちが亀をいじめていました。
これこれ、お前たち、弱い者いじめはいけないよ。
うるさいな、オラたちが見つけたんだ、どうしようと勝手だろ。
そうだそうだ、あっち行けバーカ。
バーカバーカ、うたんちん。
なんとまあ子にくたらしい。やれやれ、仕方ないな。だったらお前たち、この亀を私に売ってくれないか。
え、なになに、おじさん、こいつ買ってくれるの。
言っとくけど高いよ。
高いよ、いいの。
ああ、いくらだい。
そうだな、20文と言いたいところだけど、おまけに負けて10文でいいや。
バカ、負けすぎだよ。15文、15文だい。
うそだ、15文だな、15文、ビタ1文負けないよ。
15文か、わかったわかった。ほら手を出して。
へえ、まいだり。
うひゃー、儲かった儲かった。早く飴玉でも買いに行こうぜ。じゃあね
ー。こうして太郎は子供たちから亀を買い取り、船に乗せて沖に漕ぎ出しました。
海の中はともかく、陸に上がったらお前は動きが遅いんだから、今度からはもう少し用心するんだよ。いいね。
太郎は亀にそう語りかけると、海に放してやりました。それから数年後のことです。いつものように太郎が船に乗って沖で釣りをしていると、
太郎さん、太郎さん。
ん？おや、お前は。
お久しぶりです、太郎さん。前に海辺で助けていただいた亀です。
おや、まあ大きくなったね。見違えるようだ。よかったよかった。
太郎さんもお元気そうで何よりです。その節はお世話になりました。お礼に竜宮城にご招待したいのですが。
竜宮城？なんだいそれは。
来ていただければわかります。さあ、私の背中に乗ってください。
そうかい。では。
はい、いいですか、しっかり捕まっててくださいよ。
亀は太郎を背中に乗せると、すごい勢いで海の中へ。あまりといえばあまりにすごい勢いだったので、太郎は溺れる暇もなく、あっという間に竜宮城に到着しました。文字通り、絵にも描けない美しさ。ポカンと見とれている太郎を、亀は控えの間に連れて行きました。
乙姫様をお呼びしますので、しばしお待ちを。
ああ。
太郎が待っていると、しずしずと乙姫様が姿を現しました。その気品、美しさ、麗しさ、太郎が息を呑んで立ち尽くしていると、この度は亀が危ないところをお助けいただきありがとうございました。お礼に私たちのささやかなもてなしをお受けくださいませ。
はあ、しかしそんなつもりで助けたわけでは。
誰かある、浦島太郎様を宴の間にご案内なされ。
あーい。
太郎はタコとイカに手を引かれ、竜宮城内の宴の間に連れて行かれました。そこは広くて広くて、奥の方がもやもやと霞んで見えるほどでした。目の前には太郎が見たこともないようなご馳走がずらりと並べられ、タイやヒラメが舞い踊り、クジラとイルカが歌を歌い、シャチとサメが演舞を披露。それはもう面白おかしく珍しく、太郎はしばし時が経つのを忘れました。
はあ、楽しいな、まるで夢のようだ。
うっとりとそうつぶやく太郎の横顔を愛おしげに見つめる乙姫様。しかし楽しい思いはそういつまでも続きません。太郎はだんだん村に残してきた母のことが気がかりになってきました。
もう竜宮城に来てから3日が過ぎようとしている。おっかさん、私が帰ってこないのを心配しているだろうな。
太郎様。
乙姫様、心からのおもてなし本当にありがとうございました。しかしうちで年老いた母が待っています。そろそろ帰らなければなりません。
そうですか、お名残惜しい限りですが。乙姫様は悲しそうにそう言うと、綺麗な箱を差し出しました。
この箱は
他には二つとない玉手箱。村に帰って何か困ったことがあったらこれを開けるように。では控えの間で待っていてください。亀に送らせます。
あ、乙姫様。
こうして太郎は村に帰ってきました。しかしなんだか様子が違っていました。行き交う村人に見覚えのある顔は一つもないし、立ち並ぶ家々も3日前に太郎が村を出た時とは全然違っているような気がしました。太郎は不安になって自分の家に向かいました。ところが、
これは一体どういうことだ。
太郎の家があった場所には何もなく、まばらに草が生えていました。
私の家は、おっかさんは。
お若いの、どうしなすった。
あ、おじいさん、ここにここにあった浦島の家はどうなったんですか。それに母、いやおばあさんは。
あんた、いつの話をしとるかね。浦島さんは何十年も前に息子の太郎さんが起きて行方知れずになり、おふくろさんもとうの昔に亡くなっておるよ。村でも評判の孝行息子だったのに、なんであんなことになったのか。 あ、そうそう、わしらが子供の頃砂浜で捕まえた亀をいじめておったら、その太郎さんがかわいそうだと15文で亀を買い取ってくれたことがあったな。
そんなバカな。
なんということでしょう。太郎が竜宮城で過ごしたたった3日間で、地上では何十年もの月日が流れていたのでした。途方に暮れた太郎は亀を助けた砂浜に腰を下ろして、ほうけたように海を眺めていましたが、
そうだ、玉手箱。
太郎は乙姫様の言葉を思い出し、玉手箱の包みをほどいて蓋を開けました。すると、玉手箱の中からミスジの白い煙がもくもくと湧き上がり、太郎を包みました。
助けて、力が抜けていく。
潮風が煙をすっかり吹き飛ばした後には、白髪でシワだらけになり、痩せ細り追いさらばえた太郎が肩を落として座り込んでいました。
なんということだ、乙姫様。この仕打ちはあんまりです。
何もかも失い絶望した太郎は、力ない足取りで海に足を踏み入れました。このまま進んでいって、水の底で静かに眠ろう、そう心に決めて、一歩ずつよろよろと。しかしどうしたことでしょう、足を踏み出すごとに太郎の年老いて痩せ衰えた体に力がみなぎってくるではありませんか。
どうしたことだ、腕や背中がムズムズするぞ。これは羽。
そう、一歩進むごとに太郎の体に白い羽が生えてきたのです。そして驚き戸惑ううちに、羽はきれいに生え揃い、太郎は一羽の鶴となっていました。鶴になった太郎は大きく羽を広げ、沈む夕日に向かって舞い上がりました。
飛べる、私は飛べる、飛べるぞ。
やがて鶴は遥か西の彼方にある蓬莱山に舞い降りました。すると蓬莱山の不思議な霊力が働いて、鶴は元の太郎の姿に戻りました。それも年老いた姿ではなく、まだ若い頃のままの。太郎は蓬莱山で孤独に、しかし心穏やかに暮らし始めました。そしてもはやどれほどの歳月が過ぎ去ったかも思い出せないある日のこと、太郎が久しぶりに潮の香りを味わいたくなって海辺に降りてくると、
太郎さん、太郎さん、お久しぶりです。
おや、お前はあの時の亀、こんな遠くまでよく来たね。
太郎さん、私の背中にくくりつけてある玉手箱を開けてください。
え、嫌だよ、蓬莱山の霊力でようやく若返ったというのに、また年を取るのはごめん被る、お断りだ。
大丈夫です、あなたはもう年を取りません、私のために必要なんです。お願いです、開けてください。
そうかい、本当に大丈夫なんだろうね。
太郎は念のために風上に回って 亀の前で玉手箱を開けてやりました。あの時と同じ、ミスジの白い煙がもくもくと湧き上がり、亀の体を包んで、しばらくすると煙も薄れてきて、
お前は、あなたは、
竜宮城から蓬莱山までこんなに遠いとは思いませんでしたわ。太郎の目の前にはあの時のままの美しい乙姫様が立っていたのです。
では私が助けたあの亀は乙姫様？
あら、もうとっくの昔にお気づきかと思っていたのに。
わからない、私にはわからないことだらけです。
無理もありません。でも一つだけお分かりでしょ。私たちは夫婦になって、これからこの蓬莱山で一緒に暮らすのです。
私たちが本当に？
ええ、いつまでもいつまでも末永く幸せに。
めでたしめでたし。
なんかよかった、ハッピーエンドで。
そうですね、
はい、
亀は乙姫様だったんですね。
そこは知りませんでした。
知りませんでしたっていうか、なんだろう、子供向けのこう絵本とかになってる浦島太郎で、僕の世代なので今は違うのかもしれませんけれど、だと最後玉手箱を開けて老人になってしまった浦島太郎でおしまい。
そうそうそうそう
だったんで、あ、こんな続きがあったんだっていう。
本当ですよね、
驚きですね。
はい、
なんか今回のお話のように鶴になって蓬莱山へ行って、乙姫様と夫婦になるのはおとぎ同士のバージョンということで、なん
かしかもおめでたいですね、鶴と亀と蓬
莱。そうですね、そう、それやっぱり狙って作ってるんでしょうね。
あ、そうかもしれませんね、
こんなにめでたい話だとは本当に思ってませんでした。
いや、ほっとします。そうじゃないとね、もうね、
はい、
はい、
さあというわけでですね、そんなおめでたい話が、
はい、
100回目にできたということで、
はい、
皆さんにお知らせなんですけれども、この昔々の物語は今回第100回目の、
はい、
配信をもちまして、一旦絹のいいところで、
はい、
お休みをいただくという形になりました。はい、皆さん今まで本当に100本も、聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
きっとその中には、皆さんの知らなかった話もあるでしょう、僕たちも知らない話を取り扱わせていただくことがありました。本当に日本にはまだ101本目からまだこの先続けられるぐらいいっぱいいっぱい、昔話はあると思いますので、これを機に皆さんの方でもこんな話があるんだというのを探していただいて、お子様にご自分の口で語って聞かせてあげるというのも良いのではないでしょうか。
はい、これを機にね、本当に、はい、日本世界それぞれの昔話興味を持っていただけると、
はい、海外のお話もいっぱいやらせていただきましたからね、はい、
いいなと思います。本当に今までお聞きいただきましてありがとうございました。それではまたどこかでお会いしましょう。語り部は氷上京子と
石田明でした。